おはようございます。1月も半ばになってきました。年末年始の本当にこう慌ただしい日を過ぎて、やっといつもの日常に戻ったのかなと思います。そのような中でどうでしょうか。皆様、神様と向き合う時間っていうのは持ててますでしょうか。なんで今日こんなことを言うかと言いますと、今日は私のところに来なさいという神様の呼びかけがタイトルというか説教題になっているからです。今日の箇所はですね、直球なんですね。カリーヨ祭というお祭りの中でイエス様が大声でこのように招いたわけです。その呼びかけた相手は乾いている人。私たちも今こうやって礼拝にね集っていますけれども、なんかこう礼拝に集っているっていうことを思いますと、乾いている人に呼びかけるっていうのと私はなんとなく違和感を覚えたわけですね。なんかこうこの神様の御前に来ている時点で私たちはもう乾いてはいない人なんじゃないかなってちょっと感じてるからなんです。しかしですね、私たちの奥底の乾き、心の乾きを見てみますと、やはりじゃあ本当に潤っているかっていうとそうは言えないわけですね。ちょっとそういうことをね思いながら、私たち自身はすごくこう神様の言葉を聞くっていうところで来てると思うんですけれども、ちょっと神様側が望んでいる御言葉の聞き方ってどんなことなんだろう。神様が望んでいる神様の呼びかけに対する応答の仕方ってどんなことなんだろう。そういうことを思いながらですね、年の初めですので、今日の御言葉を通して自己点検をしていきたいなと思います。今日の箇所に入る前にちょっと補足というかお話をしたいと思います。今日の箇所はヨハネによる福音書です。福音書って4つありますよね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。マタイとマルコとルカっていうその福音書っていうのは、実は人となって来られたイエス様の生涯っていうところにものすごくフォーカスを当ててるのが分かると思うんですね。なぜなら書いてある内容がこうイエス様がどういうふうに行ってっていう、生まれてから十字架にかかり復活されるまで、復活され弟子たちのところに来られ、その交渉外っていうんですけど、イエス様が人となって歩まれてなされたことが書かれているからです。ヨハネによる福音書はですね、ちょっと書き方が違うんですね。なぜならばヨハネによる福音書はイエス様は神様なんだということを書いているからです。人となったことに注目しているのではなくて、イエス様は神様なんだということに注目して、実はヨハネによる福音書っていうのは書かれているんですね。しかもですね、ヨハネによる福音書の一番出だしっていうのは、皆さんも分かる通り、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そこから始まっていくわけですね。言葉ということにものすごく注目して書かれています。だからたくさんイエス様の語った言葉が書いてあるわけですね。私は何々である、私は羊飼いである、私たちは今日のあったように生ける水である、私たちは命のパンである、そういうふうにこう私は何であるかっていうことがたくさん書かれているのも、ヨハネによる福音書のすごくね特徴ではないかなとも思います。そういうふうにね、言葉っていうことにねものすごくこうフォーカスを当てて実は書かれているんですね。で、なんでこういうことを今日お話ししたかと言いますと、今日の箇所のバックグラウンドにはすごくそのイエス様の言葉を聞いて、人々がイエス様は何者かっていうことをねずっとこう論争していく様子が書かれているんですね。その一場面が今日の箇所になっています。 ヨハネによる福音書の7章8節にはカリオの祭りという祭りの中でこう人々が行ってきたというか、人々がどういうふうにその祭りの中でどんなことがあったかということが書かれているんですね。その中であったことは、イエスは何者なのかっていうことをすごくこう人々がね問答する場面が書かれているわけです。それがこう何箇所にもわたって実はこう書かれているんですね。時には祭司や議員であったり、また時にはその普通に聞いている群衆であったり、弟子たちであったり、いろいろな人たちがこういう言葉を語るイエスは何者なのかっていうことを論じるわけです。なぜそういうことが起こったのか、それはイエス様の語った言葉を理解できなかったからです。イエス様の語ったことはこういうことなんだっていうところに行き着かなかったんですね。このこういうことを言うこの人は何なんだろうっていうふうなところに実はすごく興味がいったわけですね。私たちはですね、もうイエス様が復活されて、十字架にかかって復活されて、天に昇られて、そして聖霊が約束の聖霊を受け取った一人一人ですから、神様が働かれてこの言葉を聞くことができる一人一人です。だから言ったことが、ああそうなんだなってなんとなくわかるんですよね。こう説明はできないかもしれないですけれども、命のパンであるって言った時にアーメンって言えるわけです。羊飼いだって言った時にもアーメンって言えるわけです。そしてこの聖書の言葉がイエス様のことが書かれているって言った時にも、ああそうだな、アーメンって言えるわけです。でもこの時代の人たちは、今日の箇所にも書かれているように、まだ神様がイエス様が栄光をお受けになる前だから、霊が下っていません。だから分からないんです。そしてイエス様ご自身を、あ、この人はメシアなんだっていうふうにまだ確証ができない段階にある人たちなわけですね。そのことにちょっと心を止めて、一つ一つ御言葉をこう見ていきたいなと思います。では中に入っていきたいなと思います。開いている方は37節を一緒にお読みしたいなと思います。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いているものは誰でも私のところに来て飲みなさい。あ、乾いている人ですね、すいませんね。人は誰でも私のところに来て飲みなさい。今日の箇所はカリオ祭という祭りの終わりの日の出来事になります。イエス様はですね、ずっとこの前のあたりを見てみますと、ガリラヤのあたりをねこう巡っていたんですね。そして奇跡の技をなさったり、いろいろなことを教えられていました。そしてですね、他の三福音書を見ても分かる通り、印や奇跡、そういうことが起こった時には、本当にこう奇跡的なことが起こった時には人たちはわーっと集まってきますよね。癒されたり、また本当にそのこう悪い霊を追い出していただいたり、そういうことがあった時には、本当に癒していただいた時には、ものすごいイエス様にこうわーっと言ったわけです。そして本当にこの人についていきたい、弟子にもなってたわけですね。しかしながら、ヨハネの福音書で書かれているところのある面においては、イエス様がお語りになった言葉がわからない、戸惑う中で、だんだんこの人は一体何者なんだろうかってなった時に、こうクエスチョンが多くなっていったわけですね。そしてイエス様の兄弟たちでさえ全く信じられないわけです、イエス様のことを。こいつは何があったんだろうっていうふうな目で見てるわけですね。そういう中で、この出来事の前に書いてありますけれども、イエス様から弟子へであった多くの人々が離れていきました。つまずいたわけですね。また本当に兄弟たちもそういうわけで全くこう理解してませんから、信じてもいませんから、こう何なんだろうこいつっていうような目で拒むというか、そういう目で見ていったわけですね。 そういう人のいろいろなさまざまなイエス様に対する思いの中で今日の出来事っていうのは起こってくるわけです。カリーヨ祭の祭りが近づいてきたので7節の頭にありますけれども、兄弟たちもカリーヨ祭の祭りのためにエルサレムに行きました。イエス様ご自身も10節にあるように、そういうこう逆に言うとイエス様自身を捕まえようと腹立つ人もいるわけですね。いろいろな思いがありますから、メシアだ預言者だって今日書いてありましたけど、そう思う人もいますけれども、何をこの本当に神の名を冒涜してって思ってる人もいます。だからあるものは捕まえようと思うわけですね。殺してやろうと思うものもいるわけですよ。痛めつけてやろうと思うものもいるわけです。そのようなものすごくそのイエス様を通して混乱する中にありましたから、カリーヨ祭に行くにあたってもイエス様ご自身は人目を避けて隠れるようにしてそのエルサレムに向かっていったことが書かれています。そして祭りの間もですね、わーっという祭りの中でですね、密かにイエスを捕まえようという人たちが何人もいるわけです。そういう本当にこうイエス様は何者なんだ、イエスは何者なんだっていうことでものすごい人々がこう揺らいでいたわけですね。もう混乱していました。そういう中でこの祭りが行われていたわけです。そしてその祭りの中で面白いですよね。人目を避け隠れるように祭りに集ったイエス様でしたけれども、半ばあたりから祭りの半ばあたりから教え出すんですね、人々に。ふっと出てくるわけですよ。そうするとますます人々は混乱してくるわけですよ。そしてこの祭りの盛大に一番盛り上がった終わりの日に大声で乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいっていうわけです。皆さんこう多分聖書の箇所でこの言葉って、この私のところに来て飲みなさい、飲みなさいっていう言葉を聞くと、私たちは説教だったりいろいろなことで聖書だったりを通してサマリアの女の出来事を知ってますから、だからこの言葉を聞いても何の違和感もないと思うんですよ。でもですね、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいって何なんだろうって思う言葉じゃないですか。なんか私たち自身でもちょっと まじまじとこの言葉を聞いてみると、何を言ってるのかなって言った時にこう説明できるほどはやっぱりわからないですよね。ちょっとそういう中でこの背景を見ていきたいなと思います。カリーヨの祭りっていうのはユダヤの三大祭りの一つです。イエス様が十字架におかかりになった杉越の祭り、それからペンテコステのあたりに書いてありますかね、五旬祭、そしてこのカリーヨの祭り、この三つの祭りはユダヤの人たちにとって有名なお祭りでした。そしてユダヤ教にとっても大きな意味のある祭りだったわけですね。杉越のお祭りっていうのは皆さんも知ってるように、救済の時に鴨居のところに羊の血を塗って、自分たちはその長男を、ね、初子ですかを殺されるのを免れるっていう杉越のそのお祭りっていうこと知ってますよね。でそれ自身がもう救われたこと、救済のことを感謝するお祭りだっていう意味もよく聞いて知っていると思います。で今日の狩り用のところのお祭りはですね、何のお祭りかというと収穫のお祭りなんですね。そしてここの宗教的な意味っていうのは、出エジプトの時に荒野をこうさまよう時期がありますよね。あの時に神様から養っていただかれたこと、守られてきたこと、そのことに感謝を覚えるお祭りなわけです。そういう実は意味があるんですね。そしてこのあたりが面白いんですけど、このお祭りって実際どんなことが行われていたかって言いますと、シロアムの池って多分この後のところで出てくるんですけれども、九章のところにありますけれども、盲人が目を洗う池なんですね。そのシロアムの池に行って金の器で水を汲んでくるんです。と 仮要祭って7日間行うんですけど、毎日組んできます。そしてその仮要祭の行う祭壇がありますね。その祭壇にそのシラームの池から汲んできた水をこう毎日かけるんですね。そんでそのかけるときにイザヤの12章の3節のことがこれが歌になってるんですけれども、それを実は歌うっていうようなお祭りだったわけですね。まあ他にもこう何箇所かね、その旧約の中でその水を表すところをね読むんですけれどもね、聖書の箇所でもすごくその代表的なのはそのイザヤの12章の3章3節、ここを読みますと、あなたは喜びのうちに救いの泉から水を汲むっていう箇所なんですね。そしてですね、実はこの箇所って余談になるかもしれないですけど、皆さん知ってますかね、マイマイマイマイマイムレッセッセっていう歌知ってますか。実はあれはイザヤの12章の3節の歌なんですね。うん、それは私は神学で習ったんですけれども、そうなんです。でなんかそういうふうなことをこう言われますと、なんとなくイメージができる喜びの祭りなわけです。そしてそのお祭り、そういうお祭りの中で あるものに、ある説に関しては水を結局ね、こう祭壇に注ぐところから雨乞いのこともあったんじゃないかって言われています。そしてその祭りの中で乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいってイエス様は言うわけです。水のこう儀式の中で乾くっていうことと飲みなさいっていうことは、やはり水を表しているのはなんとなく分かりますよね。そうするとこう思うと、まるきり神様、イエス様は的外れなことを、もうわけの本当に分かんないことをバンって言ったわけではないんですね。ここに心を止めたら、もしかしたら何かしらのこうつながりというか、そういうことが分かるような言葉でやっぱり言ってるわけですね。このお祭りの中で乾いている人、そういうふうに言うわけです。皆さん、乾いているって言われた時に乾くっていうことでどんなことを思いますか。まあここに水ありますけど、乾燥してますから今乾いています、喉。そうするとこのお水をこうやって飲むのも、今喉が潤いましたけれども、肉体的なそういう渇きってありますよね。そして水は今私がお水を飲んだ時のように喉を潤します。それだけじゃないですよね。実は心にも渇きってありますよね。満たされない思い、自分がこうありたいと思うのに至らない思い、そういう私たちの思うようにいかない、こうありたいと思っているのに思うようにいかない思い、その満たされない思いを渇きって言いますよね。私たちはもうイエス様の霊が下った、聖霊なる神様が私たちのところに下った後だから分かりますけれども、肉体の渇きも心の渇きもイエス様が生きた水となって私たちに染み込んでいくとき、私たちに染み込んでいくと同時に私たちの中から湧き上がるとき、全部を満たすことを知っていますよね。実はそのことを言っているわけです、ここで。でもこの当時の人はやはり人の力ではこれは聞き取れないんですね。私たちもこれをどうして分かるのかっていうのをちょっと思いながらね、この先を見ていきたいなと思います。テキストに戻りまして、37節から39節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。ちょっと長いですけれども、開いている方は一緒に読んでください。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる人は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。私たちは 何を言ってるかなんとなくは理解できると思うんです。ここから御言葉を聞くことができると思うんです。でもさっきも言ったようにイエス様ご自身が私たちを救うメシアであって、私たちの主であって、私たちの中に生きた水となっておられて、私たちを本当に日々乾くことのない永遠の潤いを与えているっていうことは、この時の人たちは分からなかったわけですね。じゃあその分からなかった人たち、それははっきりと分かることのできなかった人たちがどういうふうであったか、そのことをちょっと見ていきたいなと思います。だからこそこの後半部分を見ますと論争が起こってくるわけですね。イエス様がこの時に乾いているものは誰でも私たちのところに来なさい、それは結局私たちの乾きを潤す生きた水こそがイエス様であるからです。そしてですね、ここに書いてある通りにイエス様ご自身が私たちのうちに住んでくださって、霊となって住んでくださって、生きた水となって湧き上がり、そしてその水は川のようになって流れ出るんだということが書かれています。イエス様が私たちを潤すとき、私たちが神様によって本当にその主の平安に預かるとき、そのときに私たちの平安は私たちから流れ出て、周りの人も実は潤すわけですね。そのことが書かれています。そしてですね、これはこのことをこう思い浮かべますと、もうここの箇所は今読んだところを思い浮かべますと、4章のやっぱりサマリアの女のところを皆さんすぐ思い出すと思うんですね。で、そのサマリアの女のところで一つイエス様がお語りになった言葉を聞くと、すごくよくさらに私たちは理解できるわけです。聖霊の助けをいただいてね、14節をちょっと、4章の14節を読みしますと、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。ここはこの乾いているものはっていうところとつながっているんですね。同じことを実は言っているわけです。そしてこの私を信じる者が聖書に書いてある通り、その人のうちで生きた水となって川となって流れ出るようになるっていうのは、まさにこのことを言ってるんですね。でもここに、ここが同じことを言ってることももちろんわからないですし、その場その場でありますからね。とにかくこういうことが一切理解できないわけですよ。じゃあなんであなた方はそれがわからないの？それは39節にあるように霊を受けてないからです。イエス様が栄光を受けておられなかった、イエス様の栄光、ヨハネによる福音書ではイエス様の栄光って言った時に何を言うか、それは復活です。復活をもってイエス様の十字架の贖いがありました。十字架は私たちの罪の代価となってイエス様が死なれたことです。しかし死に打ち勝って復活されたイエス様、そこが実は救いの成就になるわけですね。救いの完成になるんです。だからヨハネによる福音書というのは復活というのをすごく大事に思うわけですね。復活されたことをものすごく尊く思うわけです。そしてその復活されてイエス様が天に昇られた後に、私たちはペンテコステの出来事を通して、私たち自身に聖霊なる神様が私たちを宮として中に宿ってくださる、神様が住んでくださることをやはり知っていますよね。そういうふうに言われているからです。まだこの時には霊が下ってない、私たちの中に神様住まわれてないんです。人の中に神様は住まれてないんです。なぜならイエス様は復活なさる前だからです。十字架におかかりになる前だからです。だからこの人たちは理解できなかったわけですね、イエス様の言葉を。私たちは当たり前のように神様をが宿っているから、当たり前のように御言葉を聞きます。そのありがたさが分かりません。だって当たり前だからです。でもですね、わからないんです。実は私たちの自分の力で御言葉を聞くことってできないんです。そこでここでポイントになるのが信じるということです。信じなければ 何も始まらないんですね。この時もですね、いろんな思いがあったというふうにこの後に書いてありますけれども、43節にはイエスのことで群衆の間に対立が生じた。そして本当にその44節にあるように、イエスを捕らえようと思う者がいたが手にかけるものはなかったと書かれています。イエス様が復活される前だから、イエス様は捕まることがなかったんですね。イエス様の救いの使命が成就される前ですから、決してイエス様は捕まることがありませんでした。しかし聖霊が下っていない、神の霊が私たちと共にないこの時には、信じてイエス様の言葉を信じるところがイエス様に答えることだったわけですね。イエス様を預言者であると言った人がいました。イエス様はメシアだ、そうもう直球で信じた人もいました。それと同時にですね、この人はガリラヤの人なんだから、ベツレヘムで生まれると書いてあるんだから、そんなはずがないと言った人もいました。じゃあ対立しました、どんな人でしたかというと、イエス様ご自身のを受け取るというか肯定したというか、あ、イエス様は神様から神様にこう属する側の人なんだというふうに信じた人と、何言ってんのと拒んだ人ですよね。その二通りの人に実は分かれたわけです。信じていなければイエス様の言葉はただの言葉なわけですよ。信じている人にはその言葉は生ける命の言葉なわけです。この出だしに書いてあるロゴスはイエス・キリストですと聖書でよく説明をされますけれども、生きた言葉なわけですよ。信じていなければロゴスじゃないんですよね。ここで語った言葉も、信じている人、信じた人はここで神様と出会うんですね。神の呼びかけに応えるっていうことは、まず神かどうか、あ、神様だっていう完全な信仰でなくても、この人はやはり何か違う、そしてこの言葉を信じよう、その信じるというところのスタートラインに私たちが立たない限りは神様とは出会えないんです。そしてこの言葉とも、言葉は風のように過ぎ去っていってしまって私たちにはとどまらないんですね。神様の呼びかけに応えること、その第一歩っていうのは実は信じることなんですね。そういう中で私たちはもう一度イエス様の言葉を聞いていきたいなと思います。